レルヤ、主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今日このようにしてごめんなさい、今日このようにして皆さんと一緒に礼拝を持つことができること、これなんと素晴らしいことだろうか。今日もそのように感謝をしながら共に賛美を捧げさせていただきました。昨年は皆さんのたくさんのご支援をいただいて、本当に奇跡を体験した、そのような年でございました。御言葉が出てくるでしょうか。2022年を振り返ってというスライドですけれども、昨年その中で御言葉があります。それはイザヤ書の58章の言葉でした。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれようという、この言葉でした。先ほど大川先生から横田さんのお話がありました。私実はそれ今初めて聞いてすごくショックを受けています。先ほど3階席では不登校の話、引きこもりの話をしていました。話を聞けば聞くほど非常に心が痛むことが私たちの周りにたくさんあります。破れが広がっている、そのような時代の中に私たちが置かれている。しかしこの神の言葉は、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう、これが約束であり励ましの言葉です。この言葉を私自身もいただいて、そして昨年参議院議員の選挙に立候補し、そして奇跡を体験しました。でもこれは決して終わりではない、始まりだと思っています。たくさんの破れが広がる中にあって、私たちは御言葉に立ってこの社会の破れを作ろうもの、死骸を人の住める場所に回復するものとして、一歩ずつ小さな歩みを進めていく必要がある、そのように期待をし、また前進していきたいと思っております。今日はイザヤ書の40章の言葉、先ほどお読みしましたけれども、40章の御言葉中心聖句出ますでしょうか。イザヤ書40章の1節と2節、慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。この言葉を今日は中心に御言葉を、取り継がせていただきたい、主の思いを共に分かち合っていきたいと思っております。じゃあ39章を出していただけますでしょうか。皆さんもご存知のことかもしれません。イザヤ書というこの聖書の言葉は非常に優れた、私たちに励ましを与える素晴らしい御言葉です。これは39章と40章の間に大きな転換点がある、そのような書物と言われています。39章、特にこの36、7、8、9章、ここは歴史が好きな方はぜひしっかりお読みいただきたいんですが、南ユダ王国という王国のヒゼキヤ王という王について詳細が書かれている、まあ、歴史書のようなところになります。南ユダ王国のヒゼキヤ王、これはこの歴史上も非常に優れた王の一人として描かれています。どんな優れた王だったか、それはその時代の超大国であったアッシリアという国が兄弟国であった北イスラエルを攻め滅ぼします。その勢いに乗って南ユダの城壁のある町々を次々と攻め滅ぼして、そして最後に残ったエルサレムを包囲した。もうエルサレムも南ユダ王国も陥落間近というところに神の奇跡を体験した、そのような王でした。これは実際に歴史上あったことです。どのようにして起こったかは分かりません。しかしエルサレムを包囲していたアッシリアの18万5千の兵が一夜にして滅んだという記述が聖書の中に、イザヤ書の38章に書かれています。37章の最後に書かれています。またこのヒゼキヤ王はその大勝利の後に病にかかります。そして預言者イザヤから、あなたは死ぬ、治らないと、そのように語られた時に泣いて神の前に出て祈った。どうか私を憐れんでくださいと祈って、その結果何が起こったか、15年の余命が長くされたと書かれています。そんなすごい奇跡を体験した王でした。 しかし聖書は全てのことを赤裸々に隠すことなく明らかにする書であり、39章にはこの優れたヒゼキヤ王の大きな失敗が書かれている。ヒゼキヤ王はその時代、この中東世界の中で注目を集めました。あの大帝国アッシリアの軍を退けた王として周りの国々から注目を受けた。その39章のところでヒゼキヤはその当時の新興国であった、そして後の超大国であるバビロン帝国、新バビロン帝国の使者を迎えた時に何をしたか。自分の力を誇ったんです。宝物蔵を見せて自分の富を見せびらかして、私の力と強さを見てほしい、そのような思いだったかもしれません。それを神は否とされた。それを受けたイザヤはヒゼキヤに対して次のようなことを伝えるわけです。この万軍の主はこう言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたもののすべてバビロンに運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられる。またあなたの産むあなた自身の息子たち、捕らわれられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうと。バビロン捕囚が起こるという、そのような恐ろしい予言をイザヤはヒゼキヤに語るんです。開いていただけますか。その時にヒゼキヤがイザヤに語った言葉がこれでした。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。そしてさらにこうあります。彼は自分が生きている間は平和で安全であろうと思ったからである。これが39章の最後の言葉でした。ヒゼキヤはどのような心境だったか分かりません。もう疲れ果てて、もう自分の役割は終わったと思っていたかもしれません。もう自分の生きている間が平和であれば、子供たち孫たちの世代がどうであっても私には関係ない、そんな思いがあったかもしれません。もしこの時にヒゼキヤがこのイザヤが語ったバビロン捕囚の予言に対してもう一度悔い改めて、主よ、どうぞ私の罪を許し民族に呪いをかけないでくださいと祈ったらどうだったでしょうか。聖書には書かれていません。でも私は歴史が変わったんじゃないか、そのように思います。でもヒゼキヤはあなたが告げてくれた主の言葉はありがたいと受け入れてしまった。これが39章の最後です。そしてこの予言書が書かれた約100年後に実際にバビロン捕囚という出来事が実現してしまうわけです。続いて40章。この40章からは全く違う御言葉が始まります。これはバビロン捕囚が起こったことを前提として、そしてバビロン捕囚が終わった後のイスラエルの民に対する予言の言葉です。バビロン捕囚がすでに実現した事実であるとみなし、捕囚後の希望をこう語っています。最初の言葉はもう一度お読みしますと、慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その戸が償われた。そのすべての罪に引き換え二倍のものを主の手から受けたと。このように優しい主の言葉としてこの40章がスタートしていきます。まさに絶望の先にある大きな希望。バビロン捕囚によってエルサレムは崩壊し、神殿も崩され、そのような絶望の中にあるイスラエルの民にエルサレムは再建される、その希望を語ってくださっています。皆さん、2倍のものを主の手から受けたとありますね。神様の恵みは2倍でしょうか。どう思われますか。新約聖書には良い地に種がまかれたら30倍60倍100倍の実を結ぶとありますね。また旧約聖書にも呪いは2代3代まで、祝福は1000代に及ぶと神はこう言われるわけです。神様の祝福は2倍どころではありません。30倍でも小さいかもしれない、60倍100倍、それほどまでに神はその愛する民に祝福を注ぎたいと願っているんです。じゃあなんで この時に2倍という数を出されたのか。旧約聖書にはこの2倍の祝福というものが何度か申命記等にも書かれています。それは長子の権利とも言われます。別の言い方をすれば、正当な子供、自分の愛する大切な子供、また正当な後継者に与えられる祝福というふうに解釈することもできます。つまり2倍の祝福というのは、私はあなたを愛している、あなたは私の大切な子供だよということを確認するための祝福なんです。そしてこの2倍の祝福、これはこのバビロン捕囚を経験したイスラエルの民族からすれば非常に大きな信仰のチャレンジでした。神から離れて、神に見捨てられたと思うそのような人たちからすれば、2倍も祝福をもらうなんてことを信じて受け止めることは難しかったと思います。しかしこの時に神様は優しく語りかけて、エルサレムを慰めて、そしてこれに呼びかけて、2倍のものを主の手からすでに受けているんだよ、あなたは私の愛する国なんだよ、そのように語ってくださっています。私はこの御言葉を日本に主が語っておられる言葉だと今年受け取っています。この国だけリバイバルが起こらない、この国だけ国会議員にクリスチャンは一人か二人しかいないように見える、この国だけ取り残されているように見える、でもそんな国に対して神様は、日本も私の愛する国なんだよ、今年2倍の祝福を主の手から受けていることを信じて受け取りなさいと、そのように語っておられる。私自身今年そのようなチャレンジを受け取っております。じゃあ次お願いいたします。イザヤ書の40章にはこの2倍の祝福を受け取るその後にいくつかのポイントが書かれています。3つのポイントをお話ししたいと思います。1つ目は3節にある主の道を整えよというこの言葉です。荒れ地に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、王子で荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての山はすべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる、このように書かれています。この荒野で呼ばわる者の声として、私たちが一番心に思い浮かぶのはバプテスマのヨハネという人物だと思います。新約聖書にはバプテスマのヨハネの記述が何度かあります。今日はルカの3章のところから、短く、このバプテスマのヨハネが語った王子を平らにするという作業について皆さんと分かち合いたいと思います。バプテスマのヨハネはルカの3章でちょうどこのイザヤ書40章の御言葉を引用した後に、その後2つのことをしました。一つはそこに集まったユダヤの人たちに対して、恐ろしいんですけどね、マムシの末たちと言ったわけです。非常に厳しい言葉から始めました。でもこの時に何を伝えたかったか、我々の父はアブラハムだと言ってはいけないと、そう語ったんです。自分たちは神に選ばれた民であり、祝福されて当然なんだ、あのような異邦人のような、あのように神を知らないような、あのような悪いことをしている人たちとは違う、自分は正しいことをしているんだから神から祝福されて当然なんだ、そんな高ぶりを捨てなさいとバプテスマのヨハネは語っていったんです。今の時代で言えば、私たちは神の前に正しく生きたいと願っています。またこの社会の中でもたくさんの方々が正しい行いに生きようとしています。しかし聖書を照らせば、神の目から見れば義人はいない、一人もいないんです。私たちこの大衆に街道に集まった全ての人、私もその頭ですけれども、救われて当然、祝福されて当然と言えるようなものは一人もいないんです。神の目から見れば私たちは呪われて当然、捨てられて当然、そんな罪の中に生きているものでした。だからこそ私たちに必要なものの最初は、へりくだること、山を低くしていただくこと、私たちは憐れみによって救いを受け、恵みを受けているんだということをまず 最初に受け取っていく必要があると思います。バプテスマのヨハネは2つ目の作業をこの後しました。そのような言葉を言った時に、そこに集まっていた主税人、兵士、その当時の人たちから見れば救われてない人たち、祝福されない人たち、呪われた人たちと見られがちな人たち、彼らもそこに集ってバプテスマのヨハネにこう言ったんです。私たちはどうすればよいのでしょうか。私たちが救われるためにはどうしたらいいんでしょうか。こんな私たちでも祝福を受けれるんですか。私たちの今の時代もそうです。たくさんの方が私は神から祝福するを受けるに値しないと信じています。でもそうではないんです。半分そうです。確かに私たちは祝福を私たちの力によって受けることのできないものです。でも神様はそのお一人お一人のためにイエス・キリストという救い主をこの地に送って、皆さんの全ての人の、そしてこの教会の中も外も関係なく、全ての人たちの罪を十字架に背負って、呪いを引き受け、罰を引き受け、その十字架の恵みを信じる全ての人が値なしに義と認められ、祝福を受けるにふさわしいものとして整える、これが福音として私たちに与えられた希望のメッセージです。そしてどんなに自分は価値がないとか、自分は祝福されるに値しないという、そのような谷のような心を持っている人たちの谷を埋め立てていく、これが王子を平らにするという作業です。高ぶる山を低くし、祝福を信じられない不信仰を埋めていく、そのようにして王子を平らにしていくことが、この2倍の祝福を受ける一つ目の作業だということがここに書かれています。じゃあ2つ目をお願いします。6節から8節、呼ばれというものの声がする、私は何と呼ばれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つとあります。私たちが今このような時代の中で語るべきものは神の言葉であるということです。今希望の言葉が必要です。今暗闇の中に光となるような言葉が必要です。だからこそ私たちは神の言葉を自分のものとして受け止め、そして周りの方々に伝えていく、そのことが求められている時代だと思います。じゃあ次お願いいたします。そして3つ目、シオンに良い知らせ、9節からですね、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れとあります。2倍の祝福を受けるために3つ目、今日は皆さんと分かち合いたい、それはシオンに良い知らせを伝える人は高い山に登っていただきたいということです。この私たちの町に、この国に良い知らせを伝える方々にお願いします。高い山に登っていただきたい。高い山に登るということはただ登るだけではありません。登りなさいと言われる山に登っていって、そこで光を放つということです。マタイの福音書の5章、有名な言葉ですが、あなた方は世界の光です、山の上にある町は隠れることができません、また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません、燭台の上に置きます、そうすれば家にいる人々全部を照らしますと書かれています。私たちは高い山に登って光を放つ必要があります。皆さんは高い山に登って目立つことがお好きでしょうか。お好きな方手を挙げていただけますか。おられませんね。じゃあどちらかというと隠れていたい方おられますか。いや、やっぱり多いですよね。私も隠れていたいタイプです。どちらかというと本当は後ろに見えないところで裏方をやってる方が本当は好きな、そんな性格の人間です。でも私たちは今のこの終わりの時代と言われる時に、高い山に登って光を放たないといけない。それは先ほどの最後のところに書かれていますが、そうすれば家にいる人々全部を照らしますとあるからです。今までこの希望の言葉を聞いたことのない方々、あなたは神に愛されているよ、あなたは許されているんだよということを聞いたことのない方々に、 その希望のメッセージを届けていく必要がある。それは私たちが高い山に登ることによって、今まで知らなかった人たち、希望を見たことのない方々が、ああ、あそこにクリスチャンがいる、じゃああの人に聞いたら何かわかるかもしれない、そのようにして集められる時が来るということです。私たちはただ行きなさいと言われたところに行き、登りなさいと言われた山に登り、そして光を放つ時に、必ずこの希望のメッセージが家にいる人々全部を照らすようになっていきます。私も今回牧師として国政に使わされました。で、牧師ということを隠すどころか大胆に皆さんにお伝えしています。だいぶあちこちから牧師さん牧師さんと言われるようになりました。私の一つの祈りは永田町の牧師になることです。あそこに行けば福音を聞ける、何かあったらあそこに行ったら牧師さんがいる、そのようなものになりたいと思っています。教会に行かないと牧師先生に会えないというのはあまりにもったいないんです。素晴らしいこの聖書の知恵を持っている人たちが、もっと多くの人たちのアクセスできるところに立っていただきたい。で、牧師先生だけでは足りないんです。ぜひ皆さんにも高い山に登って、ここにクリスチャンがいます、そのことを光をあらわにしていただきたい。そうすれば必ずその光に向かって、私にもその光を、希望を教えてくださいと言われる方が立ち上がってくる、そのような時が今来ていると信じております。ローマの10章の15節、良い知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうとあります。良い知らせを伝える人々の口はなんと立派とは書いてないんです。大川先生みたいに素晴らしいメッセージを語れる人は立派ですね、私は無理ですと皆さんだったら思われると思います。でも大事なのは口ではなくて足だと。主が行きなさいと言われるところに行くときに、使わされるときに述べ伝えることができる。ローマの10章に書かれています。使わされることによって私たちは述べ伝えることができる。私たちが使わされるところそれぞれにあると思います。そこで光を放って、そしてそこで私たちはこの希望の言葉をこの周りの多くの方々にお伝えさせていただきたいと思います。じゃあ次のスライドお願いします。9節です。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダヤの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。福音を語ること、この聖書の言葉を伝えることは恐れが伴う、それは当然だと思います。私も福音を語るときにためらいを感じることはよくあります。こんなことを話して果たして皆さんどういうふうに思われるだろうか、こんなこと言って人間関係がどうかなるんじゃないか、そんな恐れがいつも来ます。でもそれは当然です。パウロ先生ですら恐れを抱きながら福音を語っているわけです。だからこそ私たちは恐れずに福音を語る、この創造主であり贖い主を述べ伝えていきたい、そのように思っています。私たちには幸いがあります。それは祈ってくださいとそのようにお願いする仲間がいるからです。パウロ先生もこの書簡の中で必ずと言っていいほど、私が大胆に福音を語ることができるように祈ってくださいとあちこちの神の民に祈りを要請しました。あのパウロ先生がです。ましてや我々が福音を語るときに祈りのサポートなしにできるとは私は思いません。ぜひ私たち互いのために祈り合いましょう。今日福音を語る機会があるかもしれない、いつその機会があるかもしれない、だからこそその置かれた場所で福音を大胆に、また良い言葉を主が与えてくださるように祈ってくださいと互いに祈りながら協力して福音を伝えさせていただきたい、そのように思っております。ありがとうございます。次お願いいたします。今まで2倍の祝福についてお話をさせていただきました。そしてじゃあ具体的に2倍の祝福って何だろうな、そう思われるかもしれません。聖書の中にある一人の人物の2倍の祝福を受け取ったところを最後に皆さんに分かち合っていきたい。その人はエリシャという預言者でした。エリシャという人物はエリアという大預言者の晩年に弟子として 加わったそのような人物です。そしてこのエリアという方は非常に優れた神の預言者で、聖書の中で2人だけ書かれている命があるうちに天に引き上げられたという不思議な体験をしたその一人です。列王記の第2の2章8から10出していただけますか。エリアはその晩年に自分が天に生きたまま引き上げられる、そのことをまあ示されていたんでしょうね。エリシャに対してこう、まあ、私がもうすぐ天に帰る、あなたはここに留まっていなさい、ごめんなさい、1節2節を出していただけますか。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるときに、エリアはエリシャを連れてギルガルから出ていった。そしてエリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに遣わされたからと言ったんですが、エリシャはこう言います。主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れませんと、こう言いました。エリアが天に帰るときに、エリシャはエリアから残りなさいと言われました。普通従順なしもべであれば、はいと言って残ったはずです。でもこの時エリシャはこのエリアの言葉に従わなかった。私はどうしてもあなたから絶対に離れることはできませんと、そう言ったんです。それはなぜか、2倍の祝福をどうしても受け取らないでは私のこれからの人生、次に歩むことができないと、そう思っていたからです。そして、9節出していただけますでしょうか。ヨルダン川を渡ります。まあ、この前にいろいろなところを通っていくんです。何度かエリアはエリシャにとどまっていなさいと言うんですが、エリシャは決してそれに従わなかった。そしてついにヨルダン川を渡り終えると、エリアはエリシャにこう言います。私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャはこう言います。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように、と、このように言ったわけです。エリアに与えられた油注ぎの倍を私にください、と。どうですか、先生の倍祝福してくださいというのはなかなか大胆ですね。厚かましいことを言うなと言いたくなる方も日本の方の中にはおられるかもしれません。でも先ほども言いました、2倍の祝福というのはエリシャにしては、私こそエリアの正当な、エリア先生の正当な後継者としての祝福を与えてくださいと、エリアを通して神に願った、その願いだったんです。そしてエリアの働きの源はこの豊かな油注ぎだったということをエリシャは確信していました。じゃあ10節お願いします。このエリアの、まあ、厚かましい願いに対してエリアはこういうわけです。あなたは難しい注文をする、しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう、できないならそうはならない、とあります。先ほど王子を平らにする、その一つ目のポイントは、高い山を低くし、高ぶりを低くし、そして谷を埋めるという、不信仰な思いを埋めるという話をさせていただきました。エリアはエリシャの願いに対して厚かましい難しい注文をすると言いました。でもそれはエリシャも分かっていたことです。つまり私たちは本来は祝福されるにふさわしくないものだということ、当然受けるものを受けるのではなくて、憐れみによって受けるものを受けるんだという、その思いがあった。分不相です。でも同時に、でも主は、憐れみ深い方はこの2倍の祝福を私にくださるんだという、そのような信仰を持ってエリアに、そして主にこの2倍の祝福を求めた。そしてその祝福はエリシャに与えられることになりました。じゃあ次お願いいたします。ルカの福音書の11章出ますでしょうか。ルカの福音書の11章、少し話が、違うところに行きますが、イエス様に弟子たちが祈り方を教えてくださいと言っているところ、そして有名な主の祈りについてルカの11章の1節から4節に書かれています。そして主の祈りの後に 非常にユニークな例え話をイエス様は5節からされています。5節から8節、これは何か。ある晩、自分の家に知り合いが訪ねてきました。でも夜遅かったので、自分の家にはパンがなかった。だったので、その家の主人は友達のところに夜中に行ってですね、ガンガンガンと扉を叩いた。パンをください。友達が旅の途中家に来合わせたのに、もてなすパンがないんですと。そしてその夜中に起こされてしまった友人は言うわけです。もう面倒かけないでくれ、まあ、パジャマを着てたんでしょうか。もう今更家の外に出るのも恥ずかしいし、着替えるのも面倒くさい、明日の朝にしてくれないかと言ったんですが、その主人は外でガンガンガンガンと叩き続けた。そしてイエス様はその例えをまとめてこう8節に言われました。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。そう言われました。そして続けて、求めなさい、求め続けなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、探し続けなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、叩き続けなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます、というこの言葉に続いていくわけです。イエス様はそのようにして、主の祈り、そしてこの求め続ける、探し続ける、叩き続ける祈りについて教えてくださいました。少し前に戻りますが、そのあくまで頼み続けるならというこの言葉、これは別の訳だと厚かましさのゆえにと書かれています。私たちの祈りは厚かましい祈りだということです。でもその厚かましい祈りを主は良しとしてくださる。私たちはもう一度伝えます、ふさわしいから当然祝福される、そんな立派な人間だから祈るのではありません。私たちは憐れみを受けて罪許されたものです。でもイエス・キリストの十字架を信じる人は神の子供とされる特権が与えられると約束されています。そしてその特権のゆえに、私たちは厚かましさのゆえに、この2倍の祝福を主の手から受けることができます。皆さんにとって2倍の祝福とは何ですか。へりくだって、そして厚かましく今年主の前に祈りを求めていきましょう。私のこの周りに、私の置かれたこのところに2倍の祝福を与えてください。そのように求めていきたいと思います。じゃあ次お願いいたします。エリシャはどうなったでしょうか。実際にエリシャは約束の2倍のものを受けたんですね。13から14節、出していただけますでしょうか。エリシャはエリアが竜巻に乗って天に上げられるところを見ました。そしてあっという間だったので、果たして私は約束のものを手にできたかどうかわからなかった。見るとエリアの街灯だけがそこに形見のように残されていた。その街灯を掴んでエリシャは元来た道を戻ってヨルダン川に帰りました。そして先ほどお師匠のエリアがやったように、街灯をまとめてヨルダン川の顔をバーンと叩いて、我が神我が神エリアの神、主はどこにおられるんですかと言ったら、ヨルダン川の水がエリアがやったのと同じように分かれて、そして乾いたところを通っていった。それを見た周りの人たちは、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると、そう言ったと書かれています。素晴らしい奇跡を体験しました。でも私はですね、天の弱な性格しているので、これじゃエリアとエリシャ同じやんと思うんですね。1倍の祝福ですよね。同じことしてるわけですから、いや2倍の祝福は違うんじゃないかと思って見ていたら、確かに2倍の祝福があったんです。その後なんです。エリシャはその後、エリア先生がさっき一緒に来たヨルダン川のほとりのエリコという町に行きました。そうするとエリコの町がこう水が悪かった、そしてその水を飲むと流産がたくさん起こっていたと、そのような状況だったと書かれています。エリコの町はかつてこのヨシュア、イスラエル民族がカナンの地を征服するときに、ヨルダン、このエリコの町を 滅ぼして、そしてエリコの町に呪いをかけました。この城壁を建て直す者の子供は呪われ、この門を建て直す者は長子を失うという、そのような呪いをかけ、それが実際に起こった。エリコはある意味で呪いを受けた町でした。でも、この時にエリア先生もこのエリコを通ったんです、さっき。けど何もせずに通過していた。でも今度エリシャはこのエリコに戻った時に、その水の源のところに行きます。そして主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。エリシャはこのエリコの町の大きな悩みであった水質汚染を奇跡をもって回復させたんです。その呪いを祝福へと変えたんです。それは今日に至っていると書かれています。これがエリシャが受けた2倍の祝福、この廃墟を建て直していくエリシャの働きの第一歩だったということ。そしてこれはエリアが成し遂げられなかった、成すことを主が許されなかった、その癒しをエリシャが引き継いでいた。まさにこのお師匠の倍の祝福をエリシャは受けていった一つの証だと私は理解しています。じゃあ最後にイザヤ書の61章の言葉。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。しかしあなたは、6節、しかしあなたは主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなると、イザヤ書の61章、少し、飛ばして読みましたけれども、そのように書かれています。この2倍の祝福というものは廃墟を建て直す働きと深い関係があるということです。私たちがこの国の中で神に愛されたこの子供とし、愛する国としての祝福、2倍の祝福を今年受けることは、この廃墟を建て直していく働きとつながっていくということ。私たちの周りにあるさまざまな破れ口、この教会の周りの社会にあるさまざまな破れ口を塞ぐ働きと2倍の祝福は深い関わりがあるということです。私たちはこの社会のさまざまな課題を見るときに、教会には力がない、私には力がないと思われる方もおられるかもしれません。でも主よ、どうぞ今年2倍の祝福を与えてください。この破れ口を繕う働きが広がるようにしてください。この社会の中で多くの苦しんでいる方々に希望が伝えられるようにしてください。そして教会こそその祝福の源であることが明らかにされるように、イエス・キリストの福音にこそ希望があることを人々が知ることができるようにしてください。そのように厚かましく願っていきたいと思います。お祈りします。愛する素晴らしい天のお父様、皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたはただ一方的な憐れみの家に、私たちの罪と咎をその十字架の上で苦しみを受けて、罰を受け、呪いを受けてくださいました。私たちはただ憐れみによって神の子供とされる特権の中に入れられています。どうぞ今年この子供としてのふさわしい祝福を受けるものとならせてくださり、私たちの周りに広がる多くの課題に対して主の奇跡を祈る、そして主の2倍の祝福を主の手から受ける年と信仰を持ち歩むものとならせてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アメン。